こんにちは、遠藤勝樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますけれども、はい、いや最近ね、すごく案件お声かけ問い合わせ増えていますよね。
そうですね、ありがたいことにですね、まあ福岡を拠点としてるわけですけども、福岡だけじゃなくて関東や関西や北海道の方もからも、お声をいただいて、はい。まあ、なんとかこのウェブの時代になったので、併用しながらやらさせてもらってますけども、ちょっとね、そろそろご支援いただく同志の方もいてほしいなと。
それ、手が足りないっていうことと、裏返しですか。
それも随時募集しておりますね。全く素人で構いませんので、ちょっとでも共感いただいてるよという方、お声掛け
人事支援を一緒にやっていきたい同志募集というような、ね、はい、流れがあるんであれば、ちょっとね、養成講座等々も含めて、ね、視野に入れていかなきゃいけない時期がもう来てしまったということですね。
そんな営業もさせてもらいながら、すいません。
ということですね。はい、そんな白石さんにね、今日も質問ありますので、早速行きたいと思いますが、今日はですね、はい、多分質問の内容からして社長さんだと思いますけれども、はい、行きたいと思います。フルコミ文化の業界なので、成果が出れば報酬が上がる仕組みにしておりますが、なぜか定着率が高まりません。そういうもので仕方ないのかなとも感じていますが、私の頃は食らいついてでも成果を上げる戦いを365日24時間してきたので、やはり Z 世代などと言われる時代には合わないのかなと感じております。この辺の考え、お聞かせいただけませんでしょうか。
はい。成果主義というのを少し、まあ、砕けた言い方をすると、この数字を上げてねと、はい、ちょっとその悪口的な言い方をすると、数字を上げさえすればいいですよということを重んじた、まあ、その色が濃いと言った方がいいですかね、制度というふうに解釈すればですね、まずは企業は営利企業であって、利益を出していかないといけない組織であって、なぜならばそれは顧客に価値提供をし続けなくちゃいけませんから、倒産すると終わりですからね。
はい。
そういう意味では、なんていうか、なんて、綺麗事では済まない。利益を上げてるか上げてないかっていうのは重要で、上げてなければ社会のお役に立ってませんよと。あなた存在する意味がありませんよと言われていることと一緒ですから、
はい。
そういう形で、そういう意味でも、数字は明確に、個々人にも割り当てられるべきですし、これを、明確化するのは何ら悪いことではないと思います。まずこれが一点ですね。
成果主義そのものが決して悪いとか、
悪いと、
そういう話は一切ないですもんね。
はい。その要素はあって叱るべきでしょうと思います。
はいはいはい。
で、まあ、最近考えるんですけど、この数字さえ上げればいいよという数字のですね、上げ方を果たしてちゃんと組織全体で教育されてるのかなっていうことを考えることがあってですね。
数字をどのように上げるか。
はい。数字、そうですね。というのは、まあ、いろんな営業会議とかにも私参加させてもらう場面もあるんですけど、
はいはい。
未だにって言ったらちょっと、その会社に申し訳ないですけども、
ええ、
とにかくアポなしでもいいから回っていけと、訪問件数じゃと。もうその一択の方針で。
全然ありますよね、まだね、それは。
まだ全然ありますかね。
ええ。
ちょっとびっくりみたいな。
まあ、とにかく、待ってこいというね、行動重視でね。
うん。で、基本もう、この時代でしょ。で、もう固定電話にかけても、取ってくれないような時代じゃないですか。
詐欺電話かどうか怖くて出れないですからね、時代的に。
それじゃあ、上がるわけないじゃんって思って、まあ、私も、それだけでは難しいと思いますっていうのは、言わせてもらうんですけども、
はい、
つまり、まあ、そういう意味での数字の上げ方を、組織としては、伝えないといけない。それが、うんうん、教育として大事なことだと思うんですよね。で、それが、まあ、人事評価の世界でいくと、さっきの数字が結果だとすると、そのプロセスもちゃんと企業教育しておかないといけないということで、
はいはい、
まあ、評価制度というところに絞り込むと、結果評価とプロセス評価、このやっぱり両立が、必ず必要になってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
今キーワード出ましたけども、成果主義の成果の評価とプロセスの評価も重要。
そうですね。こうすれば数字が上がるはずだという、例えば行動特性とかコンピテンシーとかですよね、 そういったところが、まあ私もその若い頃って言ったらあれですけど、思い出すと、その数字を上げないといけないことは分かってるわけですよ。その給料をもらうためにはね。
自分の
給料の3倍とかいうことが頭に入ってるわけなんですけど、それができないんですよね。その上げ方ができなくて困ってて、上げたいと思ってる当然。お世話になってる会社に。ただその上げ方が、わからないんでっていうことを思われてる、特に新入社員さんとか多いと思うんですよ。で、そこを丁寧に、やる気はあるけど戦い方がわからないんで成果が上がらないっていうところがあると思うので、それをちゃんと企業では伝えるべき。で、それを評価項目に、評価の世界に落とし込むとプロセス評価で、ちゃんと1年に1回は面談をしてあげて、このプロセスが取れたのか取れなかったのか、取れなかったとしたらなぜ取れなかったのか、取るために具体的なチャレンジとしてこういうチャレンジをやっていこうっていうようなところのフォローが評価制度では必要になってくるんじゃないかなというのを、まあパッと聞いて思うところですけどね。
なるほどですね。これちょっとどこに論点をまず合わせながら展開していくかなんですけど、
はい、
成果主義の成果を一般的には、やっぱ売り上げどう上げるか、まあ言ったってあらりどうかぐらいのところがこう、成果主義の評価ポイントになりますよね。で、この、でも本来、その数字っていうのはいろんな活動、おっしゃるプロセスの活動として売り上げも、まあ結果利益も出てくるわけですけども、そういったどう上げるのか、顧客とどう付き合うのかっていうのはちょっと置いちゃいけませんけども、横に置いて、数字さえ出せればいいやっていう思考に立って数字にかけ走って回っていくっていうことを、しちゃう人たちもいるというか、昔私それしてたんで、
選
択してたんで、数字やと。とにかく数字だと。で、綺麗事じゃないんだ、数字だと。で、別に詐欺なんてしてませんけど、基本的にはね。でも数字がやっぱ大事だっていうところに突っ走っていくっていうのって、あるじゃないですか。
そこをどう考えるのかっていうことですね。
ここをどう考えるのかっていうのと、あと定着率との関係とかもこの辺出てくると思うんですけど、ちょっとどう整理していこうかなと。
そうですよね。さっき自分の戦い方が分からなくて、戦い方が分かって数字が出だすと、その定着率も、これは一概には言えませんけどね、下がる要因にはなるんじゃないかなというふうに思ったのと、それから数字、売上は上げていかなくちゃいけないんですけど、この売上の上げ方が大事で、これを、まあ、長期的利益と短期的利益、まあ、長期的売上と短期的売上っていう言葉に置き換えてもいいと思いますけど、
はいはいはい、
大事なのは長期的売上、売上を上げ続けられるような作戦を自分が取ってるか、その結果として生まれた売上なのか、単発の、なんか、わからないですけど、いろんなもう手段を使って、これは来年は上がらないけど、とりあえず上がりますと。で、これで縁が切れるかもしれませんと、お客さんと。という売り上げを比べた場合に、当然企業にとって大事なのは、長期的な売り上げですよね。ここを確保できる戦い方になってるのかっていうところが大事な気がします。
なるほど、なるほど。そういうレベルでの売り上げを上げる、上げ方って話をされてるんですね、
そうですね、
ここでは。
はい。
だからただ上げりゃいいやっていう上げ方のテクニックなんていくらでもあるじゃないですか。
そうです、そうです。
うまいこと営業で丸め込めるための技術とか言って短期の売り上げ上がっても、ここでは、そういう戦い方の話はしてないってことで。
はい。で、戦い方で重要なのは短期的利益を優先して長期的利益を失う。これが一番やっちゃいけない戦い方ですから、長期的利益を伴うような戦い方って一体何なのかっていうことですよね。で、そこで顧客との信頼関係とか、これが信頼関係が綺麗事じゃない。どうしたら信頼関係が構築できるのか、その条件とは何かっていうところの、とかと結びついてくる話なんですよね。で、これは結構レベルが高くて、ね、それこそ哲学的なテーマでもあるので、そこから新入社員が その、顧客との信頼関係の条件とかなかなかわからないところですから、これを企業として、なんていうか、徹底して社員教育をしていくっていう。で、そこに人事評価制度を使うっていうのは格好の材料だと思うので、っていう意味合いで、プロセスっていうところの大事さがある
な。そうか、でも今、改めて、成果主義って、成果を求めて、結果を求めるので、結果主義とも言えますもんね。そうすると、プロセスじゃなくて結果ってなってしまうわけですね。そうすると、いやいや、プロセス大事だよが欠落するんで、そこでいろんな、まあ、定着率の低さだったりとか、 後々クレームになるとか、いろんな問題としてつながってくる可能性がここにあるので、そこを両方ちゃんと揃えた形での人事制度っていうところで教育していかないといけないんじゃないですかと。
そうですね。その両方が合わさって、まあ、結果としてその短期的な売り上げも、これは長期的な売り上げが生まれるという前提ですけども、生まれてきて、社員さんも自信がついてくると。まあ、そういったことになってくるんじゃないかなとは思いますけどね。
これは次回ちょっとその辺の話をぜひまたちょっと教えていただきたいと思ったんですが、
はい、
成果主義の会社みたいなところもまさにありますよね。
あります。
そこに人事制度を今の白石さんのような観点で入れようとすると、ここに成果主義を変えるんではなくてプロセス主義も踏まえてこうなんか作っていこうっていう感じになってくるんですか。
あ、そうですね。ちょっとその辺は事例を踏まえながら、
あ、ほうほう、
ご説明させていただ
く。それは聞きたいですね。
はい。
だから、成果やめてプロセスですよってわけでもないわけですよね。
ああ、それはないですね。
おお、うん。
それはなんかごっこ的な、ね、ことになっち
ゃう。こっちじゃないからこっちだ、みたいなね、はいはい、話になってしまう。そうではなくてと。いうちょっと考え方のところも含めて、次回は少し掘り下げて教えていただきたいなというふうに思っております。
はい。
今日のところ、プロセスも大事ですよというところで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石博一の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石博一への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。